それでは詩編を、開きいただきまして、では詩編の第98編をご一緒にお読みいたしましょう。詩編の第98編でございます。新しき歌をエホバに迎えて歌え。そは絶えなることを行い、その右のを見て、その清き飼い名をもて、己のために救いをなしを得たまえ。エホバはその救いを知らしめ、その義をもろもろの国人の目の前に表したまえ。またその憐れみと誠とをイスラエルの家に迎えて記念したまえ。地の果てもことごとく我が神の救いを見たい。全長エホバに迎えて喜ばしき声を上げる。声を放ちて喜び歌え、褒め歌え。ことをもてエホバを褒め歌え。ことの音と歌の声とをもてせよ。ラッパと角笛を吹き鳴らし、おエホバの御前に喜ばしき声を上げる。海とその中に満つるもの、世界と世界にするものとなりと読むんです。大水はその手を打ち、もろもろの山は愛ともにエホバの御前に喜び歌う。エホバ地を裁かんために来たりたまえば。エホバ義をもて世界を裁き、公平をもてもろもろの民を裁きたまえ。そこまでですね。新しき歌をエホバに迎えて歌え。そは絶えなることを行い、その右の見て、その清き飼い名をもて、己のために救いようなしをえたまえ。新しき歌、新しき神様の働き、恵みを感じて、進めるわけでございますから、この新しいということは、常に、新しいわけですから、これは古きはすでに過ぎ去って、で我々も水と霊のバプテスマを受けた時に、古きはすでに過ぎ去って、新しく生まれ変わったということはそういうことですよね。今週もある方が洗礼を受けられた方は、経営者の方ですね。だいぶ成功なさっているけれども、若い時と違ってやはり年とともに不安になってくるっていうこともあるらしいですね。それから、やはりこれも皮肉なことに、成功していろんなことが、うまくいけばうまくいくほどですね、今度は死という問題が解決できていませんから、全てを失うということが、これがまた人間の、運命の、最後に来るところでありますかね。ですからそれに対しての不安もある。そうですか。それから、いくつかの宗教もあったけれども、どっちかというと散々な目にあってそれからですね、あまりそういうものには触れたくないと思っていた、けどそこに、教会の信者さんが、福音を述べ伝えね。福音が伝わっていきまして、やはり福音でその お証しのやはり力というものがありますよね。自分が経験したいろいろな神様の病の癒し、あるいはまたですね、神の働き、ということをお話ししたら、ぜひそこの教会に行って自分も、話を聞きたい、話を聞いていらっしゃったら、神の御霊、聖霊をお受けになりましょうね。聖霊をお受けなさいと、
はい、入っていって聖霊を受け、はい、それから洗礼、それから洗礼とは何ですかとこうおっしゃるから、まあ、洗礼を説明して、今聖霊を受けたということは内側の生まれ変わりとすれば、ね、洗礼はまた外側の、これはイエス・キリストの恩知によって、ね、洗い清めていく、この罪の葬りである、聖書は罪の葬りと書いてある、うん、あ、私はもうやっぱりいろいろと罪深き人間ですとこうおっしゃるから、うん、まあそれも罪なんだけれども、そういう罪よりも宗教的な罪の方ですね、聖書が言ってるのは、うん、それは霊魂の霊の罪だって言った聖書は、うん、まあ法律的な罪もまあ罪なんですけど一応、うん、霊の罪、それは一種の呪いだ、はい、それが、そうですね、人間 を悩ませ苦しめる、まあ、問題ですから、ですからそれを全部葬るということですね。洗礼を受けるということは葬りでありますから、はい、葬りってことはお葬式、はい、だから水の中に皆全身沈めて、そこからまた上がってきます。上がってきた時はこれはキリストと共によみがえってくる復活を表していますね、はい、まだ復活してませんけれども、イエス・キリストはすでによみがえりなさいましたから、それと同じように我々がキリストと共に葬られ、キリストと共によみがえらせられる、はい、だからイエス・キリストが十字架にかけられたことは非常に誰でもが知っている重大な出来事でありますけど、まあ歴史上最も重大な出来事といった出来事でありますけども、けれども十字架につけられたイエス・キリストが墓に葬られた、このことはまあ、福音の一部なんですね、はい、なぜかというと十字架につけられる罪人というのは墓に葬られることは一切ないわけですから、はい、イエス・キリストは墓に、それしかも誰も葬ったことのない新しい墓に、そうですね、ピラトがそれ許可をして許可を出した、はい、そうですね、ニコデモもヨセフもそれを許可を申請したらそれよろしいということになった、はい、これもまた神のご計画であり奇跡であり、また聖書の、まあ、予言でありますね。だからキリストは十字架につけられて死んで墓に葬られた、はい、まあそれから墓に葬られたことによってですね、3日目に墓からよみがえった、復活した、はい、この3つが福音の、これは中核を成しているものですね、うん、この十字架で死んで葬られてよみがえった、でこの3つのことを形として表しているのが洗礼、バプテスマ、水のバプテスマでありますね、ですからキリストと共に我々は前にこう倒れて水の中に、まあ、埋没してきますけれども、キリストの十字架と共に我々は死んで葬られてそこから復活していく、はい、このことが聖書に、あるところの正しい洗礼ですから、もう、何世紀もすでにこの適齢というものは早々と、カトリック教会が勝手に作り出した、まあ、形式ですけれども、まあ、あれは何の洗礼でも何でもない、まあ適齢といったら水上から降ってですね、潜水降って、うん、一度に何百人も洗礼を受けましたとこういうふうにやってますけど、ああいうものは聖書のどこにもありません、はい、ですからこの洗礼の意義というものも我々しっかりとそこで、見てまいりましたときに、やがて我々はキリストと共に復活する、その肉体の復活の約束に預かっていると、まあ、いうことで、まあ、この今ある肉体はこれは復活してもこれはしょうがないわけですけども、もう二度と朽ちない、 栄光の体に復活すると、はい、いうことでありますね。ですから、そういうことで、ああそういうことですから、ああそうですかって言って、まあそれから洗礼をお受けになりました。それから今度は、まあ、あの身代わり洗礼、まあ身代わり洗礼の話はちょっと長くなりますから、もうそれで、まあとにかく、亡くなった方のための救い、ね、亡くなった死者のためのバプテスマ、はい、死人と書いてあるね、聖書は。死人のための洗礼バプテスマと書いてある、はい、その死人というのは、うん、死人のための洗礼という言葉が、これはもう聖書の中で最も謎とされる言葉の一つですよね、はい、うん、現代のキリスト教の学者先生も皆頭ひねってしまって、はい、コリント書の中に書かれて、一世紀のコリントの教会、ギリシャのコリントのあの教会で死人のための洗礼が行われていた、死者のための、うん、これを何と解釈したらいいんだろうかということでですね、まあ学者先生たち頭悩ませて、あんまりそこは触れない人がほとんどであります、はい、けれども村井先生は10代の時からそれを疑問に思っていらっしゃったと思うんですね、はい、ずっと調べた、世界のあらゆる文献を調べたって言ってますから、はい、そして、神様から示されてきたってことは、村井先生が示されたわけじゃないんだけれども、初代教会においてすでにパウロを通して示されてきた全真理、それがまあ復興してきたってことですよね。復興してきた、もう一度、まあそれがですね、悪魔サタンに持っていかれていたかもしれませんけども、それがもう一度本当に、だから、現代のキリスト教会においては全くこれは未知の世界の話でありますけれども、まあ村井先生そういうことで、けれどもそれを実行なさったのはもう50過ぎ代の時であります。だから石橋を叩くように一つ一つ吟味しながら来た。そして神の証、神の印をまあ見ながらやってきてるんですね。でこれがまあイエスの御霊教会の御霊によって導かれて歩むことでありますから、まあ2、3のそこにですね、印が現れてくるって、神様からのものは。まあそういうことで、まあ身代わり洗礼ですから、死者のための死人の、そうしたら学者先生はもうなんとか、これは死人というのは、まあ聖書の中にはですね、まあ霊的に死んだ人、うん、まあつまりクリスチャンでない人はみんな死人と呼んでるから、聖書は。ね、救われていない人のことを聖書は死人と呼んでいるから、その死人のために、バプテスマを受けるというのは、なんかまあそういう意味だろうと、うん、まあそういうなんか解釈をしているわけですね。あるいはまた、まあいろいろですよね、まあ、なんかちょっとよくわかるけれども、死人という言葉は確かに3種類あるけれども、そこに書いてあるギリシャ語はネクロスっていうギリシャ語です。ネクロスっていうのは肉体が死んだ屍のために洗礼を受けてるっていうわけです。肉体的に死んだ人のために洗礼を受けてる、こう書いてある、うん、だからこの言語というものはやっぱりこれ動かせません、ね、はい、それはですから、このまあこの講談というのは、私も語りながら不思議だなと思うことは、神様が先のことを示してくださるということですよね。先のことを示してくださるということは、やはり最も必要なことですよね。まあこの方経営者だから、経営者でいろいろとこう、まあ、悩み事があられたようで、けども、 自分の中にもう一つの別の人格はあるようで、なんかそれも嫌だってこういうふうに自分でおっしゃってましたけども、あの経営者だったらこれはもう普通のことでありまして、まあ、人格と言ってもいいのかもしれませんけど、それ人格というよりも、まあ、少なくとも3つぐらいの異なった視点を持っていないと、その経営者っていうのはなかなか務まらないと思います。それは教会も一緒だから。だからあのそれはですね、過去を分析してね、過去を分析してそれでこの1年間をどういうふうにしていこうかっていう、まあ、そういう視点も必要だろうし、今この場で、仕事を全うしていくっていう、そういう今という視点も必要だろうし、それからですね、最も重要なのは未来において先において何が待っているのか、何が起こるのか、じゃあそれに対するですね、今準備をしていきましょう、まあ、こういう視点も持つ必要がありますね。最も重要なのはこの先のことをどれだけ、そうですね、具体的であろうか抽象的であろうか、おぼろげであろうか何であろうか、とにかく先のことを、まあ、世の中の人であれば計画していく、はい、まあ我々であれば神の計画を求めていく、はい、まあこういうことが必要です。なぜかというと、それが見えてくれば今準備ができていくから、はい、うん、でそれがですね、まあ、まあ牧師っていうのは大体自分の教会で牧師という仕事をしてますが、牧師っていうのは、うん、だからこの今仕事をしているこの仕事さえあればまあいいというどっかにそういう思いもある、牧師っていうのは。だからあまり変化を好まないんですよね、うん、ですけれども大聖会などに参りますと、指導者主ご自身だから、主ご自身がまあ監督やらまたいろんな先生方を通してビジョンを示している。私がまだ牧師になりたての頃は、まあ、成り立って、まあ、ここに、まあ、来てもう30年なるかもしれませんが、教団の監督を通して神様は盛んにですね、海外伝道、海外伝道と叫んでいらっしゃいましたが、まあ、牧師としてはね、まあ、もうここにいてじっとしてですね、それから与えられた人に、ああ感謝ですねって言って、それが福音を語って おすすめしてればそれでいいと思うわけ。けれども、やはり、だからそれは相反するわけですよね、うん、中小企業の経営者の方っていうのはそういうもう相反する視点を自分の中に持ってないといけないから、これ厳しいなと思いますよね、はい、けれどもそれなくしてはやはり発展がない、うん、ですからまあそうしてまあ教団というものがあるということは本当に重要なことでありまして、まあ、私もその中で、またじゃあ、まあ、要するに神様今こっちだ、はい、また自分の教会でもですね、だからこの間何週間か前に私は何でか知らないけれども4年前に世の教会の牧師先生が私にメールをくれたっていう話をしたことがある、うん、そしたらその牧師先生との私はまあやり取りがあった、これ4年前の話ですけど、なぜかこの講談でここで話したその直後にこの先生からまた連絡がありました、はい、やっぱりなんか準備させられてたっていうことありますね、それからまたやり取りしました、はい、はい、うん、そしてまあ世のキリスト教会における最も重大な問題点はどこにあるか、はあ、まあこれを私は私なりに論証したと思う、その先生に対しては、はあ、そしたらその先生がこうですね、まだ会ったことないんだけど、うん、こう近くに教会があったら行ってみたいんだけれどもよろしいですかとこう言いますから、まあまあよろしいですよ、うん、じゃあどこに住んでいますかと、うん、それから場所を聞いて、だ近くの教会を、まあ、イエスの御霊教会本当にありがたいことに日本全国ありますから、 それからすぐ近くに同じ市内にあなたの住んでいる同じ市内に教会がありますから、まあ、ここに行かれてください、はい、まあ、ああそうですか、うんうん、ところに行かれてくださいって私も言ったのはいいんだけれども、そこの牧師先生が女性の先生で、まあ、女性の先生だから悪いって言われるじゃないですか、うん、あの94歳の先生、うん、これまずいことしたかなと思ってですね、かえって迷惑かけたらいかんなと思ってそうですね、うん、それからその先生にお電話差し上げました、はあ、ちょっと先生すいませんが、うん、まあ私も会ったことない人なんだけど、世の教会の牧師さんらしいし、それから教会を訪ねて行きたいとこう言うんですけれどもと、ね、ああそうですか、よろしいですよと、まあ、やっぱり素晴らしいですよね、イエスの御霊教会の牧師先生は本当に素晴らしいなと、はい、あのお待ちしてますと、こうですね、あいいんですか、まあ、もうあのちゃんと待ってますか、どうぞってこうですね、それであのやっぱ行ったようであります、はい、それから私はもう行ってですね、まあ、この先生困らせてなんかあの変なことも難しいことでもあのこねくり回して言うんじゃないかと、まあ、いう心配もありましたけれども、けれども、まあ、あの夕方になりました、またこの、牧師先生もう94歳で、一人で教会県牧2つの教会、まあ、持ってらっしゃるみたいですね、うん、私も詳しいことなかなかあの知らないんですけど、まあ、それでお電話いただきました。94歳でしっかりしてますよね。それから今洗礼を受けて帰られましたとか言うんですから、ははは、私はもうびっくりしまして、もうあの地べたにひれ伏してああっつってですね、あの言ったわけでありますけれども、まあですから、94歳だと、まあ、あの、うん、それからあの身代わり洗礼までは水が冷たかったんで受けられませんでしたというのはまあそんな話でしたよ。まあ、まあそういうことで、けれどもこの本当にですね、イエスの御霊教会、ですから死に至るまで忠実なる牧者ということが本当に、皆先生方はまあそうでありますね、はい、ですから、うん、まあこの世の教会の牧師先生だから、けれどもやはり神様に捕らえられたら、けれどもこのいくら私がおすすめしようが何しようが、この牧師先生が水トレイのバプテスマをなさってくださらなければ、導いてくださらなければならなかったしですね、まあこの救いというのは一種のこれチームワークですね、神様によって私たちが動かされて、うん、一人で何でも全部やれっていうことではありませんね、それぞれ神様から与えられた、まあ、ものを私たちが、お証し一つでもね、お証し一つでもその一つのお証しをする、また他の人がまたおすすめをする、それでもいいわけですね、はい、神様がその捕らえた方がこう救いに預かってくるということは、まあある方はお祈りをする、うん、お祈りをするということも素晴らしいですよ、ある、うん、だから私は毎朝15分お祈りしなさいよと信者さん方にみんな、うん、あのおすすめして久しいわけでありますけど、まあある方はあの最初目を開けたら3分だったって言うんですね、うん、まあ3分が長かったんでしょうね、けれどもその方同じ方なんですよ、まあ仕事でちょっと問題トラブルが発生して心が不安になったからお祈りをした、うん、もう 毎朝お祈りした習慣になってからお祈りした、そしたら気がついたら1時間過ぎてたって言うんですね、はい、そしてそのまあ心が落ち着いた、落ち着いた、そしたら自分のまあ家族身内のまああの妹さんです、妹さんからお電話あって、 そしたらそのまだ誰一人家族は救われていないんだけども、その妹さんがから電話があった。何気なくね、教会にあなたこの間一度だけ教会に来ましたから、聖霊を受けてお祈りをしたっていう妹さん、あなた今度は教会行って洗礼受けないなさいと言ったら、はい分かりました。でそう言って今度はまた金曜日に洗礼を受けに来ますから。だからこのお祈りをすることによって、この救いの噂が、神様の働きがそこに与えられてきたっていう経験をしたんです、その人。まあ1時間以上も祈ることも本当に、経験をした、だからこの体験はね、教理に先立つ、聖書を読んで、まあ、真理を学んでいくんだけれども、体験があると分かりやすいですよね、聖書に書いてあることが、ですから、このまあこの人が初めてそうですね、教会に人を導いて洗礼に導くという初めてだ。で先生どうしたらいいでしょうかって、自分が受けた時のことをもう忘れてるでどうしよう、何もしなくていいです、教会にちゃんと準備してありますから、はい、教会に来てそして救われればいい、はい、まあ今日も夕方には、まあ、一人の方が教会に導かれてくるということで、まあこれも水と霊の救いでありますね、明日もまた午後から水と霊の救い、ということで、まあ洗礼の予約が入ってます、はい、だからもう最近も忙しいもんだから私もちょっと あれですけども、忙しいっていうことは感謝なことでございます。ですから新しき歌をエホバに迎えて歌え、そは絶えなることを行い、その右のを見て、その清き絵画をもて己のために救いを成し終えたまえ、はい、まあそこにまあいろいろご相談もございますけども、まあご相談の方はちょっと、まあやはり水と霊の救い優先にさせていただいて、いるんですけども、まあ、そこに、でも私のうちの母親ももう94歳なんですよね。うちの母親も教会まだ牧師で教会やってますから、まあこれもまあ半分愚痴のような、なんか相談のような長電話が来るもんだからまあこれの相手するのがなかなか大変だ、昨日もずっとそれ来てまして、それから何かっていうと、いや何年5、6年前に教会でお葬式をしたっていうわけですよね、それは教会のずっと古くからいらっしゃる信者さんだけど、ご家族やら何かあんまりいらっしゃらないから、まあ普通だったら牧師っていうのは、まあ葬儀場に呼ばれていくっていうか、まあ お坊さんが呼ばれていくように、代わりにキリスト教式の場合牧師が、まあ、呼ばれていくっていうことはあると思うんです。まあ、でもその方の場合はもうちょっと身内 もいらっしゃらなかったから、もう教会で全部教会でして葬儀をな、したと、まあそういうことですよね、ああそう、それはところがそのまた何か親戚筋の人が現れてきたってことです最近、それでその親戚筋の人が現れてきまして、あの時に葬儀をした時に葬式代をいくら取りましたかっていうなんかそんな話らしいですよね。でいや葬式代というものは私どもの教会では受け取っていませんと、それはもう長年の信者さんですから教会でまあ、してあげたと、まあそうけれども、その時に5、6年前の話だからね、5、6年前の話ですけども、その親戚代表という方が来られて、今日のお葬式代はいくらでしょうかっていう、なんかそういうことをおっしゃったそうですね。だからまあそれはもうそういうものは一切受け取ってませんと。あそうですかと、それでしたら気持ちだけこれだけ あの献金を受け取りくださいとこうおっしゃったから、あそれはじゃあお受け取りさせていただきますと受け取った、うん、まあどうもすみません、もう最近そしたらまあ、そのお金額はいくらいただいたのかということを、まあ、私も聞いたらですね、まあそれは5万円だったというですね、5万円だけ取った、あそう、うん、そしたら最近になってそのまた遠いご親戚の方が来られて、あの方はその方はみんなからお金を集めてたと、うん、お金を集めててそれでいくら受け取りましたかって言いますが、まあ5万円受け取ったって話をうちの母したらしいんで、まあ、しなくてもいいのにそういうことして、そしたらですねそれはおかしいと、もっとたくさん受けみんなから集めていたと、うん、着服して、そしてですね教会にはですねそれだけしか渡してないっていうことはちょっとおかしいと、まあそれはその親戚の方々の間のまあ一つの争いになんで、そこいうところにはもう教会が首突っ込みたくなる、まあもういちいちそれはですねもう触れることはできないので、もうなんせ94歳のまあですからもういろいろと言われてももうまあたじたじで、もう私になんかまあいろいろと、で今度もうそのお金はもう返して私はもうそういうものに関わりたくないとこういうふうに言うんで、まあそれはまあそれでもいいかもしれない、まあけれどもまあ世の中の人っていうのはまあそういうことでですよね、うん、もう常にこう争んだなっていうことがまあ本当に見えてくるわけですよ。でこの争いというのはどっから来るのか、はい、そうした時にこのヤコブ書という新約聖書のヤコブ書というのをいつも開きますけれども、ヤコブ書ですね、ヤコブ書の第4章をご一緒に読んでいきましょうか、はい、ヤコブ書の第4章の一節、何じらのうちの戦はいずこよりか、争いはいずこよりか、何じらの死体のうちに戦う欲より来たるにあらず、はい、あなた方の争いは何が原因で起こるのかというね、この原因というものをはっきりと聖書は書き記しているわけです。それは何じらの死体のうちに戦う欲から来た、まあ、死体というのはまあ体のことを指すんでしょうけども、まあ死体ということもあるんだけれども、まあ、心の中の悪い欲望ということですね。心の中にいろいろと私利私欲が発生してくる、はい、まあそれが戦うという争うという原因になっている、まあ、欲ですね、まあまあお金といえばお金ですけれども、そういうことでまあ争う、まあそしてですね、行く、そして、2節もご一緒に読んでいきましょう。なんじらむさぼれども得ず、殺すことをなし、妬むことをすれども売ることをあたわす。なんじらは争いまた戦す。なんじらの得ざるは求めざるによりてない。はい、なんじらむさぼれども得ず、殺すことをなし、まあ殺すっていうのはまあまあこの当時は2000年前の話だから、実際にまあ肉体的に殺すっていうこともあったかもしれないけども、まあでも現代社会においても精神的に人を傷つけ、まあ人を殺す、精神的な部分、はい、これはよくあることですね、うん、自分の、まあ、欲から来て、争いを起こし、そして人をですね傷つけてしまう、はい、だから妬むことをすれども売ることあたわす、うん、まあ妬むということは嫉妬であり、羨ましい羨ましい、 どんなに羨ましいと思っても、それを自分は手に入れることができない、手に入れることができないから今度は争う、まあそうなるわけですね。そして戦をする、
はい、
ね、でもこれはあの世の中の人はもうそれだけですよね。けれども、我々このヤコブ書のこの手紙は教会のクリスチャンに向けて書かれてますから、クリスチャンは世の中の人と違いますよと。それは神様に求めなさいと、神様に祈って求めるということができますから、ね、ですから妬むことをすれども売ることをあたわずであっても、この妬む羨ましいと思うという気持ちは、これはまあまああの、学者の先生方に言わせれば、人間というのは感情が豊かな動物だから嫉妬心もあるんだとこういうわけ。感情が豊かだから嫉妬心もある、だから妬むのは当然だとこう言うんだけれども、でも現代、現実的に、この感情の豊かだから妬むんじゃなくて、感情が不安定だから妬むんですよね。だから感情が不安定だから常にこうですね、不安だから妬むわけです、嫉妬するわけですね。だから私たちは威厳で祈るということによって、また神様に求めていくということ、何じらの得ざるは求めざるによりてない、神様に求めないから与えられてこないんでしょうと、ねね、そこが私たちの解決の光があそこにあるわけですね。世の中の人はそれがないから、結局はもうなんか調べて調べて調べて、もう5年前6年前のことまで調べて、それからその人がいくらもらったかって教会まで来て、そして調べて、それからですね、その人をまたなんか追求しようっていうのかどうか知りませんけれども、まあすごいことやってるな、うん、ですからまあまあ世の中の人みんなじゃありませんけれども、そういう人もいるということですよね、世の中には。ですからまあ本当に、私たちはそういうところに、落ちてはならないし、まあ、まあそういう人々とは全く違います。我々は世のものならず、水とれを受けて救われた方は神に属するものですから、世に属するものじゃありません。まあ世の中に生きてますけれども、世の中に属してはいません。ですから何じらの得ざるは求めざるによりてなり、神様に求めましょう、しっかりと祈って神様に求めていったらいいです。いやでも先生、求めて何年も求めてますけど与えられませんという、まあそういう場合はですね、まあ、あのこの3節ありますように、3節もご一緒に読みましょう。何じら求めてなお受けざるは欲のためについやさんとて、みだりに求むるが言えない。
はい、
でまあちょっとそこはですね、自分が求めている動機をちょっと考えましょうね、だからあの自分の必要を求めなさいって、とりあえず自分の必要を、そしたら自分の必要を神様に求めていきなさい。必要を以上のものを求めなくてもね、そのむやみやたらにですね、必要でもないものをこう神様に求めていくことは、その動機がちょっと目的が違ってますよと、そこは考えましょうね。それから、まあ神様に必要を求めて、そしたら神様必要以上に与えてくださいますよ、
はい、
そしたらまた必要が生じたら、また必要な時に いつでも何回でも、いつでもその度ごとに神様に求めていけばいいわけですから、はい、ですから何じら求めてなお受けないのは、ね、もし求めて神様に求めているんだけども、なかなかっていう場合にはですね、そこを神様教えてくださってるのかもしれない、ねね、神様は求めることはいい、あの喜んでくださいます、ね、けれども貪欲になることは喜んでくださらない、ね、貪欲になることには反対している、はい、ですからまあ求めてなお受けないのは、そういう欲のために費やさん、私利私欲、自分、それから自分だけのために求めるということですね。 自分のためだけにじゃなくて、もうちょっとねまあまあもうちょっと広く視野を持っていきましょう、まあそうしないと、まあ人生あんまり面白くないですね。そうね、自分のことばっかり、ですから、通夜さんとて乱れに求めては、それはちょっと それが原因ですからね、それもちょっと考えまして、それから必要を神様どうぞ与えてください、ね、ニュージーランドに今いらっしゃる、アレイン兄弟って、まあ、時々お分かりしますけども、昨日もちょっと昨日突ですか、電話でずっと、話をしてましたけれども、彼は、先週日本から帰ってきたばかりだって、今ニュージーランドにいるということで、東京教会に行って、まあ、新しい街道も見ることができた、非常に恵まれた神様って言ってですねまあ帰ってきましたけども、まあこの、アレン兄弟、もう来週にはまた自分の故郷である、セネガルに行くんだということで、まあ、帰るということですけども、まあ、来年の2月までそこにいて、2月には今度は九州大盛会がありますから、九州大盛会に、まあ、もう予定をもうきちっと、まあ、立てていると、もうこんな時代にあなたよくそうやって飛び回ってますねという話を私しましたけど、まあ、この福音を自分の家族に、まあ家族って言ったらですね、ちょっと規模が違うんですよね、まあ、やっぱりこの奥さんが複数いてもいい国でしょうから、多分ですね、もう子供さん孫さんまで入れたらもう大変な数になって、ですから、まあ、そういうところに、でも、まあ、まずは自分の母親にってことですね、自分のお母さんに、西アフリカのセネガルに、まあ、彼はもうまた立とうと今準備中だっていう、しかしこの聖書の福音に立って、真理に立って、進んでいっていった時に、もう彼はですからアフリカに行って、まあ、ニュージーランドにも、まあ、もちろんいますけれども、まあ、セネガルという国は、まあ、フランス語圏だから、フランス語もペラペラ話を、まあ、フランス語です。それから、まあ、キリスト教にもかなり詳しいわけですね、けれどもその兄弟がこのイエスを見たの教会、これぞまさに真の教会、そして聖書の通りの、そうですね、真理を行っている教会、これを彼ははっきりと知ってるわけです、そして、大聖会であっても、それから、まあ、リモートで礼拝に出席している時であっても、この異言で一緒に祈れると、ここに自分がそこに非常にこう価値を見出しているわけですね。異言で祈れると、それから賛美歌が好きなんですよ、礼賛歌が。だからこの礼賛歌をみんなと共に、歌う、これに喜びを感じ、ですから、まあ本当にこの兄弟を通して、また神様、この福音をこの兄弟でなければ持ちいけないところがあるわけですね、もう私なんか全然そんなところまで、そうですね、まあ手も足も届かないようなところで、ところがこの兄弟は、まあ、この兄弟に伝えるべき、また福音を伝えるべきところがある、ですから、それぞれがそれぞれの与えられたところで神様に用いられて、そしてこの福音を伝えて、まあ、人の救いを、水と霊の救いを推し進めている、このことを本当にこう感謝するところでございますね、ですから、まあ、私たちは感謝をして、さらに、 この水と霊の福音をのも、まあ、持ちゆく幸いな使命を、まあ、それぞれがそれぞれ神様がそれぞれに与えられた、まあ、ものを持って、ね、ものを持って、そして、進めばよろしいわけでございますから、まあ、感謝して進んでいきたいと思います。でご一緒にお祈りをして終わるごとにいたします。アレルヤ。